それでは通告に従いまして、壱岐市長そして教育長に対しまして、15番宇瀬和弘が質問をさせていただきます。大きく2点、まず1点目、遊休地、遊休施設の活用についてお尋ねいたします。廃校となった、学校施設跡地の今後の管理及び活用につきましては、昨日の同僚議員の質問にもありましたが、私もこれまで目に見えた進捗や報告がなく、何度となく市長に対しまして、一般質問を行ってきたことは市長もご承知のことと思います。平成23年12月の一般質問の答弁では、校舎活用については、大学、専門家、アーティストに開放していきたい、特に協定を結んでいる長崎大学と離島振興のまちづくり、子育て、教育に協力し、サテライトゼミとして活用を図りたい、壱岐の島づくりや商店街の活性化等についての研究調査をするために、連絡協定に基づき早急に大学との動きを進めたいと言われましたが、しかしその後の進展もなく、平成24年6月でも離島地域の諸問題解決のため、長崎県市町村行政振興協議会を窓口に、県内外の大学と連携を図っていかなければならないと言われました。しかし、この時点で市長の反省としまして、今言われた内容につきまして、明確な指示をしていなかったということで、次回の質問の際には、この明確な答えを出すとはっきりと言われております。また最後には、議員の方から質問を待つのではなく、定例会ごとに報告をするとまで言われております。その市長の指示のもとに、昨日の答弁の内容でもありましたとおり、平成24年8月に中原副市長を委員長、久保田教育長を副委員長として、各部長12名で構成する壱岐市中学校跡地利活用検討委員会を設置をされております。平成25年2月の一般質問の中原副市長のご答弁では、箱崎中学校のグラウンドの一部を特別養護老人ホームに、渡良中学校に渡良小学校を今後移転するということと、伊佐伏中学校を漁場モバ研究所に提供すると、6校中3校は決定しているよとのご報告でした。このほか、それまでに消防団の備品倉庫や書庫、農業のバイオマス施設として検討されたり、中中箱中の給食室を JA 壱岐の加工部に提供してはどうかとの検討もされております。このほか、現在ある中学校のほかの跡地を解体して、一つの団地を作り、農作物の補助としてはどうだろうか、または、一戸建て分譲地として活用できないかなどを検討をしておりますが、先ほども報告したとおり、確定としては現在3校だけで、その施設の一部利用となっていました。それを受けて、副市長もなるべく早く利活用の検討報告をしたいと答弁をされました。あれから早半年を過ぎました。その進捗状況を改めてお聞きします。また昨日市長の答弁では、伊佐伏中学校については明言がありませんでしたが、2月の時点から現時点での伊佐伏中学校の活用については話はなくなったのか、再度お尋ねをいたします。2点目、中学校跡地だけに限らず、このほか、サンドーム壱岐などの遊休施設や遊休地があり、この間その市の管理責任として、活用使用しなくても維持管理費が発生をしております。今後さらに渡良中学校に渡良小学校を移転すれば、現渡良小学校の活用について、また壱岐カントリークラブの旧ホール拡張断念により無償貸与していた土地約46万8千平米の土地も返還予定となっております。小学校統廃合検討委員会並びに芦部中学校校舎建設検討委員会や庁舎建設検討委員会の答申結果次第では、 さらに遊休地、遊休施設が増える可能性も考えられます。第1期、1期総合計画が平成26年度末で終了をします。第2期総合計画策定までに早急にこの遊休施設、遊休地の活用方法を売却も含め検討すべきと考えますが、計画策定の時期も含め、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。3つ目、活用方法について、これまで、平成23年3月から私の方も提案をしてきております。部長以上で検討構成します、検討委員会での、計画策定に仮に限界があるとしたら、例えば、若手職員によるプロジェクトチームの設置や党内外大学を含め活用方法を公募してはどうだろうかと考えます。これまで、その公募の方法としては、まず一つとしては、文部科学省の未来につなごうみんなの廃校プロジェクトにまず登録をして、地方公共団体と利用希望者の活用希望者のマッチングをホームページに掲載紹介 してくれますので、ぜひこのみんなの廃校プロジェクト等に登録をして公募をしたらどうだろうかと考えております。また市長の行政報告にありました第37回全国高等学校総合文化祭2013長崎潮風総文化祭の郷土研究部門の発表会において、壱岐商業高校の情報メディア部のおいしい楽しい島合宿の企画が最優秀賞に輝いております。この内容としては、市長もご承知とは思いますけども、壱岐合宿の現状分析とマーケティングリサーチ、テストマーケティングを行いまして、壱岐の魅力でもある食材の素晴らしさや合宿環境の体育館、グラウンド、テニスコートなどが整備をされており、受け入れるには十分な施設があります。また、こういったので足りない場合については廃校施設の活用にも言及をしております。また壱岐市当該スポーツ団体誘致促進助成制度として素晴らしい制度はあるものの、その制度の認知度の低さ、すなわち PR 不足も指摘をされておりました。将来的には、高校生としても合宿パックを開発し、壱岐が合宿のメッカとしてにぎわい、壱岐離島経済再生の規範になることが私たちの夢であるとまとめられています。壱岐を愛する高校生が企画したこの内容について、市としてどのように検討をしているのかお聞きします。以上3点について、市長の答弁をお聞かせいただきたいと思います。
はい、宇佐議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
15番、宇佐和弘議員のご質問にお答えいたします。遊休地施設についてということで、3点ございます。1点目の中原副市長を長とした中学校跡地活用委員会のその後の活用計画を策定するということだったが、その進捗状況はということでございます。このご質問につきましては、昨日の市山和幸議員の質問にも答えないと同内でございまして、先ほど宇佐議員がおっしゃったこと、その分は割愛をさせていただきたいと思っております。函館中学校グラウンドにつきましては、介護老人福祉施設の使用でございますけれども、今一つ提案があっております。これについても近いうちに皆様方にお知らせをできるというふうに思っているところでございます。それから伊佐府中学校につきましては、日本モバ魚場モバ研究会の方に一応どうぞということを申し上げておりますけれども、具体的な今足目にご存じのように事務所ございます、具体的な活動が見えないという状況でございまして、これはやはり打診といいますか、どうですかということはやっぱり早く言わなきゃならないと思っているところでございます。それから、 大学との連携等々のお話でございますけれども、もう残念ながら今全く進んでいないと思っておるところでございます。これにつきましても、早急にされたいと思っておるところでございますが、その折に、長崎大学のご卒業である宇瀬議員のも一つご協力お願いすると私は申し上げたと思っております。ぜひ副市長にですね、宇瀬議員とのお話もさせていただきますのでよろしくお願いしたいと思っている次第であります。それから2番目の遊休地施設の活用についてどのようにしていくのかということでございます。行政目的や用途を持った公共施設は行政財産としてそれぞれの所管部署において管理されますけれども、その行政目的が何らかの理由で廃止されたときに普通財産となるということでございまして、まあ、カントリーにつきましてもそういった感覚でございます。普通財産となった遊休地施設は売却も含めて他への活動方針を検討いたしますけれども、活用される計画もなく方針が策定されていないものについて売却が可能とした場合、公募売却処分を行います。その時施設が存在しても売却できると判断すれば現状のままで公募売却とし、建物を取り壊した方が売却可能と判断すれば建物を取り壊し、さら地化して公募売却を行っております。市が保有する遊休地は行政目的がなくなった物件、すなわち行政でも利用したいものであり、すぐに購買者が見つかるような条件がいい物件は少のございます。公募しても申し込みがいないこともあります。そのような状況の中で公募売却実績を申し上げます。平成22年度土地4件1192平方メートル826万6445円、平成23年度土地2件建物2件を含みまして286.11平米563万5000コロコロ2円、24年度土地4件建物1件を含みます14722.02平米2476万9761円でございます。今後も普通財産となった遊休地施設について行政財産として活用できる物件につきましては有効利用を図り活用される計画もなく方針が策定されないものについては公募売却を視野に入れて処分していきたいと思っております。なおカントリーの土地の問題の土地の、利用方法の計画策定につきましては、26年3月31日で、普通財産4月1日で普通財産になると思われますので、そういうふうになった時点で速やかに策定をしたいと思っておるところであります。それから、若手のプロジェクトチームあるいは公募、これにつきましても昨日プロジェクトチームはもちろん作りますけれども、公募につきましては昨日も申し上げましたが、内山和樹のご提案を受けまして早速検討するよう指示をしたところでございます。そしてまた、文科省のすみません、希望をつなぐ運のプロジェクトにつきましても、加入を早く登録をしてですね、そういったものをやる必要があると思っております。そして、今一つサンドームのことをおっしゃられましたけれどもですね、やはりこの施設につきましては非常に経営が変わるという建物でございまして、そのことが今休館をしているという状況でございます。従いましてどの辺までその赤字でもですね活用すべきか、なかなかですね営業をしてあそこを運営するのにそれだけの利益を生むというような活動はなかなかできないと思っております。そういった中でどういうものに適用するのか、私もいつまでもですね施設を、あるままにしておくということはですね本意ではございませんし、今一つだけ、考えておりますこともございます、が具体的に申し上げる段階に至っておりませんので、なるべく早くこのような施設につきましてはぜひ解決したいなと思っておるところでございます。それから壱岐商業高校、本当に素晴らしい最優秀賞という快挙を成し遂げられました。この情報メディア部のおいしい楽しい島合宿壱岐がの提案でございますけれども、この中で先ほど申されましたとおりでございます。ただこの現状分析の中でその種目別順位、 というのはバレーが1番ですね。2番に野球、テニス、バスケットボールとなっております。それからマーケティングリサーチでは合宿地を決定する上で最も重要なポイントは何か、それは練習環境ということになっておるわけでございます。このようなことから遊休地、遊休施設を合宿に提供するためには施設整備、環境整備等課題も多いと思いますが、選択肢の一つとして引き続き検討させていただきたいと思っているところでございます。なお、この行き交情報メディア部の件につきましては、初度の質問の中にも出ておりますので、そこでもお答えいたしますけれども、この PR 不足、情報発信の不足といったものについてはですね、真摯に受け止めなきゃいけないと思っておるところでございます。
はい、宇佐議員。
はい。今回遊休地施設についての活用については、市長も前向きのご答弁をいただいたと思っております。いや、毎回ですね、先ほども時系列的に、市長の答弁をお話をさせていただいたときに、ほとんどが前向きの答弁なんですよね。もう私としてはその場で、もうこれやってもらえるんだなっていう思って、それ以後は言いませんが、ただ一向に、事態として進まないと。で、市長が言われたのは、指示が、自分としてできてなかったということで、今回その検討委員会の長である中原副市長に、するようにということで言われました。で、検討委員会の中で、協議はされるでしょうけども、その担当所管としてはどこが最終的にその責任を持ってですね、この件について、されるのか再度お尋ねします。もちろんその結果を受けて、副市長が委員長ですから、その検討結果については市長にまた報告があるんだろうと思いますが、市長と副市長の命令系統は分かるんですが、その後の命令系統が現時点で分からないという点が一つありますので、その点についてお尋ねをいたします。で、が1点ですね。またそれぞれの例えば、現在活用方法が決まっている学校につきましては、今箱中の方でまた再度違う提案が今秘書の方に上がっているということで、内部の方で今検討されているようですので、その分については十分検討していただきたいと思っております。先ほど市長も言われました、長崎大学の方に、ぜひ話を持っていって、副市長と言ってくれないかということは、これも前言われておりました。ぜひそれも私のできる範囲であれば、どんどん協力してやっていきたいと思いますので、その点についてはぜひ協力をさせていただきたいと。で、ゴルフ場の土地につきましては、来年の3月31日で一応、契約日が切れて市の方に帰ってくるわけですけれども、市長のご答弁では帰ってきた時点で策定をしたいというふうに言われました。いずれ帰ってくるんですから、今のうちから検討するのが当然だと私も思います。またこの利活用の活用については若手のプロジェクトチームを設置すると、そしてまた今回提案している文科省のみんなの廃校プロジェクトにも登録をすると、そして昨日の一山議員が言われた答弁の通り、活用については公募していくということで、再度それでいいのか、そういうことなのかお尋ねいたします。またそれぞれの市長がいつも言われる早急に、できるだけ早急にしたいと、これはもう常日頃から私もよくお聞きします。それで私が今言ってるのは、第一期の壱岐市総合計画が26年度末で終了するわけですね。これも市長もご存知だと思いますけど、今度第二期のまた合併後10年先からの10年の総合計画を策定する時期に来ております。そうしたときに、財政的に厳しい中でやっぱりそのスリム化、スクラップ&ビルドっていうのをしていかなければいけないときに、悠長に検討します程度で、すると なかなかその贅肉がそぎ落とせないような状況なんですね。今先ほど市長も言われました、まあいろいろ遊休地遊休施設の売却については、だいたい4000万ほどここ何年かで収入が上がっているようでございます。まあ売り方次第ではかなり民間のまあ壱岐島内に限らずですね、島外からの民間の購入も出てくるんじゃないかと、まあ、そうすることによってその例えば雇用が増えるとかそういう部分も出てきますので、ぜひその点について、まあ、どこまでいつまでにその検討をするのか、お願いをしたいと思います。そうしないと、逆に、まあ、検討委員会の委員長である中原副市長もいつまですればいいのかという指示がないものですから、その分については検討ができないんじゃないかなと思っております。その点について再度お尋ねをいたします。3点目の壱岐商業高校の、まあ、企画につきましては、まあ、市長も言われました通り、今後その壱岐市当該スポーツ団体誘致促進助成制度については今まで以上に宣伝を、まあ、PR をしていくということでよろしいですね。で、言われております。実際今現在壱岐の合宿パックを扱っている旅行者はあるんですね。その中で、まあ、2,3 お話を聞きますと、壱岐市内には公共施設には定休日というのがあります。各施設のですね、特に、まあ、春夏にはその合宿が多いんですが、そういった部分についてもやはりこう臨機応変に、まあ、現場サイドで対応していただきたいというようなご希望もありましたので、ぜひその点について、どのように、まあ、今後要は受け入れ側のその施設については、まあ、廃校施設についても使える分については整備をしていくというふうに市長が今言われましたので、そういった部分の人的、配慮配置ですね、その辺についてもご答弁をいただきたいと思います。もう一度お願いします。
はい、白川市長。
私は宇勢議員おっしゃいますようにですね、常に前向きでおるわけでございますけれどもですね、それをこうやっていない、お返事できないということはですね、私の指導力不足によるというところにですね、反省をいたしております。でそのことをまず申し上げておきたいと思います。それにつきましてはですね、やはり私も指導力が不足しているということで、反省をいたします。ところで、第1点目の、中学校跡地利用につきまして、最終的に、責任は 誰にあるのかということでございますけれども、これは事務局を教育委員会に置いておりまして、教育委員会と管財課あるいは企画振興課等々が協議をしておるわけでございますけれども、やはり責任は私にあると思っております。現場の責任についてはですね、現場の責任については中原副市長であるということでご理解いただきたい。最終的には私でございます。そして若いチーム、若い職員によるプロジェクトチームをということでございます。これについてもですね、やります。それから公募につきましてもですね、それはもう先ほど申しましたように検討するようにということで指示を出しておりますので、早速もろもろの方法でやりたいと思っておるわけでございます。それから、先ほど私が、市の首相になってからということを申し上げました。ご指摘の通りであります。これまたなるだけ早急にという言葉になるわけですけれども、策定していきたいと思っております。それから、土地の売却あるいは建物売却等について当該も視野に入れてということでございます。これにつきましてはですね、やはりその物件によって当該の人がいいのかというようなこともございますので、その辺を慎重に見極めまして、当該の人がご購入されてもですね、支障がないというような物件をやはり、ちゃんと精査して、かけていきたいと思っております。それからいつまでにやるのかということにつきましてはですね、これはやっぱりそれぞれに、 いろんな条件等々のも考慮しなければいけません。ここではいつまでということは差し替えさせていただきますけれども、現場には中野副市長等々、いわゆる現場にはですね、いつまでやらなさいということをですね、明確に指示したいと思っておるところであります。それから、PR 不足、情報の PR 不足、特に、合宿スポーツ団体の誘客の補助事業についてですね、PR 不足、これはもう間違いないところでございまして、商工の発表の中でも、息で合宿したいという人は6割もいるのに、この助成金があるということを知っている方は1割も満たないという報告がございます。これは事実でございまして、それはやはり、PR 方法等々をやっぱり考えていかなきゃいけないと思っておるところであります。また、合宿にお見えになった、あるいはスポーツ交流にお見えになった、そういう方がお見えになる向こうの都合がいいときですね、休館日であるとか、そういったことでですね、使えませんよということで話になるわけでございまして、それにつきましても、やはりその日になってということはなかなか厳しいと思いますけれどもですね、やはりこれはやっぱり柔軟に対応していかなきゃいかん、もう議員ご指摘の通りだと思っております。
はい、宇瀬議員。
ぜひですね、早急にということで、個別については市長の方から、中原副市長、委員長の方に、ご相談があるでしょうから、質問せんでも報告できるようにですね、ぜひ早い時期に、今回もその前向きにいただきましたので、ぜひ、結果が出ることを、早急に出ることを期待して終わります。ここで、廃校地の跡地活用について、ちょっと、市長もご存知だろうと思うんですが、実は文部科学省がですね、知的の拠点整備事業、大学 COD 事業、これも昨日長崎新聞にも載ってたんですけども、で、要は離島の人口減少、少子高齢化が全国的に問題になる中、生活体系に基づいた解決策を考え、社会で通用する人材を育成するというプロジェクトがあるんですが、その中で長崎県内にでは長崎県立大学が採択をされておりまして、それがですね、一応佐世保校と本校である長屋町、そして新上五島町、この3つを結ぶキャンパスを作っていって、そこで離島の振興等をするようになっているんですが、その中で10人程度のグループで約1週間にわたってその五島、壱岐、対馬などに滞在をするそうです。その中で、限界集落の振興策を考えたり、伝統的な食文化の掘り起こし、島民の幸福度調査などをして、離島の活性化につなげるということで、そういうことをするものですから、離島各地にそのサテライトキャンパスを設置する方針みたいです。ということは、今現状である、その現状で空いている、廃校の教室等をですね、ぜひ活用していただいて、合わせてそこの廃校地の活用も検討していただければ、そこで人が交流をして、そこから何らかの企画が出てくるんじゃないかということもありますので、早速ですね、その県立大に行っていただいて、そういった部分を協議をしていただきたいと思います。予定では来年度から必修科目として、新人入学生から必修化するそうですので、ここ半年、来年3月までにぜひ、内容を詰めていただいてですね、一応10人程度というふうになっておりますが、1人でも多くそういった学生を来ていただいて、そういうのを、形にしていただければなということをお願いをしておきます。この点について市長。
はい、平川署。
その情報について私、すみません、今、初めて聞いておりますので、早速ですね、私なり、伺いたいと思っております。はい、早速アポを取っていきたいと思っております。
はい、宇瀬議員。
ぜひ、市長のリーダーシップを期待して、この質問を終わりたいと思います。2点目、教育についてお尋ねをいたします。 市長は日頃より子どもは息の宝である、息のかけがえのないこの子どもたちが健やかに成長できる環境づくりに積極的に取り組むと言われております。学校教育予算については息の将来を担う子どもたちへの投資と考えております、考えているので、まあ、重要と考えます、まあ、市長教育長においてはこの学校教育予算についてどのように現時点に考えているのかお尋ねをいたします。また市長の行政報告や昨日の質問の中でも出ておりました2020年オリンピック東京開催が決定をされております。7年後のオリンピック選手として活躍するのは現在小学生、中学生、高校生と言われております。さて近年域の子どもたちにおいても陸上競技、サッカー、野球などのスポーツでの活躍は大変目覚ましいものがあります。本人の才能や努力はもとより各スポーツ協会関係者や指導者のご指導と保護者のご理解ご協力の賜物と思っております。そのような中、来月10月に横浜の日産スタジアムで開催されますジュニアオリンピックの全国大会に長崎県代表として芦部中学校1年の田中あかりさんが出場され、その活躍に大変期待するところであります。このような子どもたちの活躍により域のイメージや知名度を上げるプロモーションの場や機会ともなり国内外からのスポーツツーリズム等の観光客の増大にも寄与することにもなります。長崎がんばらんば国体の機運が高まっている今、域からもオリンピック・パラリンピックの選手を輩出するよう指導者の育成やスポーツ環境整備をしてはと考えますが、市長教育長の考えをお聞かせいただきたいと思います。2点目、市内も少子化の影響を受け、小学校の複式学級編成の増加や芦部小学校建て替えを含め小学校の統廃合について現在小学校統廃合検討委員会が設置され、平成26年2月末にの答申に向けて現在協議が進められております。平成25年複式学級を持つ小学校は市内20校中11校で延べ19学級となっております。小学校の複式学級が編成されれば、先生の数もおのずと減り、学校運営の影響が出たり、複式の担任への負担が増えたりします。市長の行政報告でもあったように、県内21市町村別の長崎県学力調査の結果は小学校の部で第1位、その中でも5年生を複式学級に持つ学校の成績は上位に位置しており、各学校の取り組みの成果が出ている結果だと思います。しかし現状としては子どもだけではなく保護者の中に学力の低下等不安を抱えている人も未だ多いようです。そのような不安を取り除くために、公平に教育機会を受ける権利からも教育の島域ならではの教員の加配や非常勤講師の配置などをすれば新たな底に雇用の場が創出ともなるので、離島特区構想は考えられないかとの質問に対し、市長は離島を多く有する長崎県に平成24年度に域市として要望書を提出すると言われ提出をされております。内容としては県下離島の状況を踏まえ福祉学級編成の引き下げを図ること、2つの学年の児童で編成する県の基準である16人を10人に引き下げること、1年生6年生は複式学級の対象学年としないこと、複式学級を編成する学校への人的複式学級支援非常勤講師の配置を図ることとなっておりました。その後県からの回答はどうだったのかお尋ねをいたします。また県として予算などの対応が厳しい場合には市としてどのように対応するのかお尋ねをいたします。今回離島振興法改正により設けられた離島活性化交付金の活用はできないのかお尋ねします。市長については最初の質問についてお尋ねいたします。丸については教育長の方で ご答弁いただけ、まあ、両方考えられてますか。じゃあ両方よろしくお願いします。
はい、教育長。
15番、宇瀬議員の質問にお答えをいたします。はじめに学校予算についてどう考えるかということでございました。教育委員会が管轄をいたします幼稚園、小学校、中学校、それぞれ目標がございますし、その目標に従っていろいろな手立てを取っていきます。そういう中での予算の使い方につきまして、委員会の中できちっと討議をしながら、毎年教育市長の方に要望を出しまして、今年度社会がこのような状況に変化をしている、児童生徒がこのような状況にあるという形の中から、まず請求をしながら予算組み立てをしているところでございます。その後、委員がおっしゃるいろいろな予算の使い方につきましては、それぞれの園、学校を預かる校長の方から出されます回収時点、あるいは施設備品の要望等を私どもの方で精査をいたしまして、時には出向き、時には聴取し、その優先度、危険度、緊急性等を考慮しながら、その予算の執行に当たっているところでございます。後半の質問にありますように、長崎国体あるいは東京オリンピック等、青少年に希望を持たせ、目標を持たせる素敵なそういう状況がある中で、これから予算の使い方についても一定また視野を広く持てというご指摘かと受け止めているところでございます。今年度の国民体育大会が東京で開催されます。その九州ブロックの予選を突破して、男子のバレーで山川健介さんが、鳴年女子のソフトボールの部で豊永優さんが、壱岐市出身の方でございますが、二人ともこのチームとしての国体の選手になっていられることももしかしたらご存知かと思います。こういう具合に純粋な壱岐の方も、小さい頃から持ち合わせた身体能力に合わせて、ご家庭の熱心な指導の中で、あるいは出会わせた指導者との中から、このような形で中学、高校、大学へと進まれ、現在大学に在学中でございますが、このような運びになっていらっしゃいます。先ほどお話にありました田川中学校の田中明さんについても、ご家庭の熱心な指導が功を奏しているもの、個人の資質能力はもちろんでございます。これまで私どももどちらかと言いますと、そういう家庭教育の熱心さの中で子どもの持っている資質を伸ばしていただいて、そこまでお育ていただいているものと、反省をしておりますので、こういった状況の中で、これから壱岐を代表し、あるいは県を代表して都道府県対抗云々等の大会等に、あるいは全国大会等に足を運んでいただける方がチームや競技の個人としてもある場合に、何らかの具体策を、支援策をそこで講じていかなければならないと考えているところでございます。そういった意味でのご指摘の指導者の育成につきましても、大変これは重要ではあるし、しかし簡単ではないと受け止めております。打ち込む気持ち、先輩に学ぶ気持ち、耐える気持ち、どうかすれば家族を犠牲にするような気持ちを持って、そこまでお取り組みいただいて、初めていろんなハードルを超えて、全国に、あるいは晴れてオリンピックの代表になるような若い競技者をお育ていただけるものだろうと思いますが、でも何も手をつけないでじっと見ていくことはできませんので、そういったところから少しずつ環境整備も含めまして、私どもも考えさせていただきたいと思っております。二つ目の小学校統廃合に関わる部分についてのお尋ねについて、いくつかお話をしておきたいと思いますが、まずご指摘のように、24年度知事要望に、市長、議長、私も、そしてまた山本県議も同席をいたしまして、要望をいたしました。その時に数ある要望の中で、重要な事項として複式学級編成基準の引き下げというのを挙げまして、 直接私の方からも要望いたしました。その時の回答がやはり喧嘩同じくしなければいけないという部分の回答の域にとどまり、県全体で進めるものですのでということから、後ほどいただいた答えも進歩しておりませんでした。で、私の方は24年度末の人事作業において、この複式学級支援非常勤講師が3名配置されている壱岐市の実態の中から、次年度はもう少し増やしてほしいということを強く要望いたしましたが、国県の基準等の中からなかなか進歩を見ませんでした。しかし2月末の人事作業の中で、私どものあるいは市長要望に対する知事の指示があったのかどうかは分かりませんが、県教委としては複式学級の中で理科の授業を2校兼務する形での教師を1名配置するが、壱岐市としては希望するかという提案がなされまして、私どもはやりますということですぐにお答えをし、現在初山小学校を基盤に沼津小学校との兼務で5年6年あるいは3年4年の複式学級の理科授業については、この勤務者が対応して複式学級への不安をなくす方向での取り組みをしているところでございます。おっしゃるような複式学級に子どもがなったときに、授業を見たときに保護者が心配をされる向きがございます。しかし図らずも今回長崎県学力調査の中で5年生のそういった平均正答率が順位を占めたということは、これまで三島小学校の複式学級における授業の成果を元島の小学校が受け継いで、そのような指導力を持った先生方がで学校を挙げての複式学級の努力に取り組んだ部分のいくらかの成果はそこにあっただろうと思い、この複式学級を見られて半分は授業をさせられているという見方を持たれる保護者には、ぜひ壱岐市の進めている複式学級の授業のあり方はそうではない、半分以上子どもたちが自分が進んで授業をし、自ら調べ自ら課題解決に当たっているという姿を分かっていただいた結果が今回の平均正答率につながっているということを私は強く訴えていきたいと思います。もちろんこの後も複式学級が続く学校についての取り組みはいたしますが、さらに25年度に向けては議員ご指摘のように複式学級支援非常勤講師の増をまず第一に考え、10月に予定されております知事要望についても重点項目として進めていくつもりでございます。なお図らずも今回8月の27日に県教委がまた新たな動きを示してくれました。それは学力向上における非常勤講師支援に市長が、各市と町が市と町の予算でもって一定配置をするとするならば、県がその2分の1近くを補助するという形で計画書の申請を求めてまいりました。私ども教育委員会は検討いたしまして、すぐさまその計画書を挙げ、非常勤講師4名配置で壱岐市の場合には取り組みたいということで、市長と相談をしながら計画書を出す時点では進めております。このことを受け入れてもらえば、現在複式学級でしかも小学校5年6年で16人に近いような学級編成を余儀なくされている学校についても、複式支援学級非常勤講師等の配置が可能になって、保護者が持たれる子どもが持っている不安等の解消にいくらかはつなげることができると考えております。もしこの県の授業がなされない場合は、私はぜひ議員さん方の理解を得られて、市単独でもですね、2名ないし3名から4名のですね、壱岐市における県下ではない例になりますが、この複式支援学級非常勤講師に近い授業のできる非常勤講師、これは免許を持たなければなりません。そのような配置をかって議員さんの方からもご指摘をいただいておりましたので、なんとか進めていきたいと考え、いくらかの攻め方を考えながら今回の知事要望等にも当たっていきたいと考えております。どうぞご理解をいただきながらよろしくお願いをいたします。 離島活性化交付金等につきましては知事の方が、市長の方が担当としてお答えになると聞いておりますので、そちらの方にお回しをします。よろしくお願いいたします。
白川市長。
宇瀬議員の2番目のご質問にお答えいたします。まず予算につきましては、ご存知のように地方教育行政の組織と運営に関する法律の中で、教育行政を進めにあたって地方公共団体の長は教育委員会の意見を聞かなければならないと規定されております。当然のごとく私も教育委員会の意見を尊重して予算課に予算を持っておるところでございます。まず第1点、そして第1点目のオリンピック選手を輩出するような指導者の育成環境整備をしたらどうかというご意見でございます。できることならそのようにしたいと思っておりますけれども、オリンピック競技何種も変わるかわからない、そしてまたどういう子どもが出るかわからないという状況にございありますので、当面私はそういう素晴らしい選手が出てきた場合はですね、それの指導を受ける環境についてですね、支援をしていきたいと思っておる次第であります。2番目の学校予算、特に県知事に要求したその回答および予算等々についてございますけれども、県知事のお返事につきましては先ほど教育長が申したとおりでございます。ただ申し上げておきたいのは、6年生を福祉学級に持つ福祉学級編成で15人16人と人数多いところでございます。今県がそういう動きをしておりますので、期待をしたいと、2分の1で期待したいと思っておりますけれども、もしこれがなかったというまだ決定ではございませんので、ないということになりますと、今域には人材もおられるということでございますので、そういった場合は単独でやりますということを教育長に明言をいたしたところでございます。離島活性化交付金を活用できないかとお尋ねでございますけれども、離島活性化交付金は今年度全面施行された改正離島振興法を踏まえ、離島における地域活性化を推進し、定住の促進を図る取り組みを支援するために新たに創設されたものでございます。交流人口の拡大、定住の促進を図るというのが目的でございます。今議会において交流人口の拡大を目的とする事業等に離島活性化交付金を活用する事業の予算を提案いたしておりますが、交付金の対象となりますのは離島活性化交付金事業実施要項第3条に規定されております産業の活性化及び離島への移住を推進するための定住促進事業、島の特性を生かし経済的文化的諸活動を通じて離島と他地域との交流を図るための交流促進事業、災害を防除し災害が発生した場合において島民が孤立することを防止し、防災上必要な対策を推進するための安全安心向上事業の3事業でございます。現在この活性化交付金についてはこのような3事業でございますから、使い勝手が悪いということでですね、この使い道をもっともっと増やしてくださいという拡大の要求をいたしておるところでございます。そのようなことでこの交付金につきましては、このような事業がございまして県のご指導いただきながら事業内容を十分検討する必要があると思っておるところでございます。
はい、宇佐議員。
今福祉学級を抱える壱岐市の現状については、8月27日に県の方から、そういった、単独で配置する場合は2分の1県が補助しますよという、お話を今いただいております。今市長のご答弁では、県が出さなくても単独でしたいということを言われましたので、ぜひそれはお願いしたいと思いますが、実はその、教育省県、第2期の長崎県教育振興基本計画の中にですね、重点項目として、離島等の過疎地域における教育の維持向上というところの中に、離島等の過疎地域における生徒数減少に伴う学校の小規模に対応するため、複式学級支援や免許外教科担任の解消のため非常勤講師の配置等の充実を図りますとか、とうとうその複式に関して、県の方もその基本計画の中に入っているようですので、ぜひ市長も知事の方には 強く言っていただきたいという点をお願いします。また国においてはですね、実は衆参の決議の中に学校は離島定住促進の条件として極めて重要な施設であることに鑑み、こうした教育施設の維持及び存続については国は可能な限り支援することと今言われております。今離島振興法の離島振興交付金の活性化交付金の中に今市長が3点項目言われました。その中の第4条の中に原則として第6条に規定する離島活性化事業計画を作成する市町村の区域内で実施するもの、いわば離島壱岐市離島振興計画にのっとった分については使っていいよというふうに私は解釈をしております。その中で特色ある学校づくり、個性を伸ばす教育を進め、老朽施設の改修、時代に対応した教育施設、施設の整備に努め、過疎化少子化の中、教育効果を高めるための学校規模の適正化に努めると、その中にもそれが入るんじゃないかと、子どもたちのために、教育環境を変えるという部分の、この建設、振興計画の中に入ってますので、これも適用するんじゃないかということを一応、お話をしておきます。今現在、私たちの、長崎3区の谷川代議士は今文科省の副大臣であります。そういった部分で、壱岐市、離島の現状は十分ご理解していただいていると思っておりますので、ぜひ、そういった内容についてもですね、市長は、お話をしていただければと。で最後、時間になりましたので、そういった支援員が増えたときにせめて6年生の、算数国語だけでもこう分離して、授業ができるような空き教室を活用してできるような点についてもぜひ、教育省、県の方と協議をしていただいてそういった対応ができるように、臨機応変の対応ができるように、この後県国に対して要望を出していただきたいと思います。もう時間が来ましたので、これで、私の質問を終わりますが、やはりいろいろ考え方としていろんな角度から考えればこの条例法律についても活用ができます。そういった部分をぜひ知恵を出して考えていただいて岸振興のために市長のリーダーシップのもと発展させていただきたいということを期待しまして私の質問を終わります。どうもありがとうございました。